午後8時になりました。沖縄県の県魚グルくんのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルくんラジオ、略してグルラジ、今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテルコージーステイ、空手メイト、ホテル宮古島、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルくんラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベッチと
楠木です。
本日のトークテーマは沖縄料理、ツイキャスでのコメントお待ちしています。はい、後半はグルラジクッキング、今月のお野菜はウリズン豆をお届けしたいと思います。
はい、ウリズン豆、うん、食べたことない
見たことはある、ある。
食べたことはない、
うん、なんかね、買うの勇気いる感じの見た目。
そうそう、形がね。
そうそうそうそうそう。はい、ということで、今夜からね、はい、提供が増えまして。
そうなんですよ、はい、すごいね、ありがたいですね。
はい、すべて沖縄県内のホテルになります。はい、ね、はい、ぜひぜひね、沖縄宿泊するときはちょっと検索してみてください。
そうですね、ぜひよろしくお願いしますね。
はい、ということで、はい、ツイキャスの方コメント来てます。はい、長谷川さんから、こんばんは、ベッチさんすまし顔ということで、すいません、待機してる間すまし顔だったかもしれない。
すまし顔って面白い。
しかし1週間早い、だってもうグルラジの時間だよっていうことで、ねえ、あっという間1週間。
そう、グルアジを聞いて週末だなと感じていただけるありがたさね。
そうそうそうそう、
金曜日の定番にしていただけたらありがたいです
ね。しかも今日11月最後ですよ。
あ、もう
明日から12月、
師走ですか。
早くないですか。
早え。
私11月の放送だって思ってから、なんか全然経ってない気がするんですけど。
そうですね、
早くないですか、12月入るの。
早い、めちゃめちゃ早い。
だって1周年してから早くないです、ここまで。
そうね、そうですよね。うん、あっという間に。
なんか最近なんか前々回ぐらいにやったような気分だけど、そんなことないんですもんね。
そうですね、今月ね、ほら週も多いからね、金曜日が多いんですよね。
あ、そうか、
5週あるから、結構長い感じがしましたけれども。
いや、でも11月もあっという間だったな。今年もあっという間に終わってしまいそうですね。
そうね、うん、
でも12月はね、年末年始スペシャルを
好きだな、スペシャル。
そうそうそう、別に1時間になったりはしないんですけど、ね、まあ、年末年始ちょっと締めましょうということで。
う
ん、
そうそう、
新年何をなんか願ったっていうか目標にしたかも全然覚えてないんですけど、でもラジオで言いましたよね、多分。私
言ってる、
ちょっと聞き直さなきゃな。
みんな言いましたよ。ちょっとツイキャスじゃなくて、なんだ、ポッドキャストね、確認しないといけないですね、うん、我々が。
覚えてる方いたら教えてください。
もう人任せだ。
何だったかな、
ちょっと覚えてないですね。
ぜひぜひメッセージお待ちしてます。はい、グルくんラジオ、略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルくんラジオ、ハッシュタググルくんラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン.沖縄、メールアットマークグルクン .沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。
今日のトークテーマはですね、
はい、
沖縄料理、
沖縄料理、
はい、相変わらずざっくりしてますよね、我々は。
ざっくりですよ、本当にね。
沖縄料理いろいろね、うん、皆さんもお好きな料理があるかと思いますけれども、
はい、ツイキャスの方からいきましょうか。
ツイキャス、
長谷川さんから、沖縄料理といえば人参しりしりということで来てますね。はい、人参しりしり、もう絶対お弁当に入ってる。
入ってますよ。
うん、
私はね、人参を食べないんですよ。
あ、そうなんですか。
嫌いなんですね。
あら、
人参しりしりが弁当の一角を占めてることが下せぬって思ってて、
うん、でも絶対入ってますよね、
入ってるんですよ、うん、なんなんと思って、
うん、
私はちょっとね人参しりしりを一品にするのはやめてほしいと思ってる派です。
だってほぼほぼだってしりしりって言ったら人参じゃないですか。
ですよね、うん、他にあるのか知らないですけど、
豆乳、うん、だってほらパパイヤとかあるじゃないですか、
ね、パパイヤで、
うん、でも大体人参ですからね。
そうですね、人参がもうポピュラーですよね、うん、
やっぱお弁当に入れた時にね鮮やかですからね、オレンジ色が。
でオレンジ入るかな、食欲そそるんかな。
そそるんですよ。
そうなの、うん、ちょっとあの理解できないです。
あの会社勤めしてた時とかは人参ありがたかったですね、はいはい、彩りに。
あ、そうなんだ。
あと人参とあと卵、
うん、
であとは、
あ、なるほど、
あの緑は結局野菜をもうめんどくさかったレタスをとりあえず洗って入れたら緑も入るので、
はいはいはい、うん、彩りを考えた時にね、
そうそうそうそう、うん、カラフルにね、
やっぱり茶色いだけの弁当ではいけませんからね。
そう、茶色いだけだとやっぱり自分で食べるだけだけどテンションがちょっと下がっちゃうので、開けた時にお昼ね。
あ、まあそうだね、うん、目でもやっぱり楽しみたいですよね、うん、食事ってね。
そうなんですよ、
楽しみなお昼ですからね。
はい、はい、で長谷川さんから、はいはい、そういえば配信阪神タイガースは補強の動きがない、うん、それでいいのかタイガースってことで来てます。
ちょっとね補強の動きもないですしね、はい、ちょっとまあ、あの、うん、交渉が難航しているのかなっていう重要な選手もいたりとかですね、ちょっともう不安しかないっていうね、新監督になったんですけど、で話し始めると長いんで、じゃあ戻りましょうか。
はい、
すいません。
メッセージの方行きたいと思います。ドサンコグルクンさんからいつもメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
ハイサイ、沖縄料理は自分ではゴーヤチャンプルーくらいしか作ったことないです、うん、いつかはレパートリーを増やしたいところです、
はい、
那覇のラジオということで思い出したのが港町にある沿岸っていうお店のグルクンの唐揚げ定食です。人生初のグルクン、想像以上に大きくてしかも美味しかったので忘れられません。あとは沖縄の方は知っているであろうムンジュル弁当、安くてボリュームたっぷりで満足でした。あれは帰りの飛行機の中で食べたな。あー、沖縄また行きたい。てんてんてん丸って来てますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
沿岸もムンジュル弁当も私行ったことないですね。
私ね、あの、うん、ムンジュル弁当が全く分からなくてさっき調べたんですけど、うんうん、
私もちょっと
ググ
りました。
なんか、うん、量が多いらしい ね、
すごい人気のお弁当屋さんなんですね、
うんうん、全然ちょっと存じ上げ、この辺がちょっとテリトリーではなくて、
うんうんうん、
お弁当を買ったりするエリアじゃないので少し分からなかったんですけど、なんか沖縄らしい、ほら沖縄ってほらキロ弁とか、
はいはいはい、
1キロ弁当とかあるじゃないですか、うん、そういった雰囲気のね、なんかたくさんもうボリューミーなお弁当って感じですよね、うん、はいはい。で沿岸、
うん、
沿岸はね私実は行くんですよ。
あ、そうなんですか、うんうんうん、どうですか。で
私はねエビフライが好きで、
うんうん、
めちゃでかいエビが5本とかのエビフライで、
うん、え、5本
5本、めっちゃでかい、
すごい、
なんていうの、こうなんていうんだか、キャンプファイヤーのこの組み立てる
組み立てて、
ね、みたいなやつな感じでなってるんですけど、
エビフライ組み立て式、
組み立て式、
やばい。
以前、まあ、割と近くに勤めてた頃があるんですけど、うん、その時ね、お昼ねちょっとみんな集まってこうなんかお食事会する時とかは、うん、まあ沿岸によく。
そうなんですね。
何でもでかいんですよね。グルクンの唐揚げでかいという話だったんですけど、もうお魚大きいんですよ。もう全部。
なんてグルクン釣りに行った時そんなになんか大きいっていうイメージなかったんですけどね。大きいグルクンってどんな感じなんですかね。
グルクン、グルクンはちょっと分からなかったですけど、いろいろな魚がもう大きい魚にプロッとね、あの
へ
ー、マース煮とかですね、うんうんうんうん、あのバター焼きとかもあって、もうとっても美味しいのでおすすめ。すぐいっぱいになっちゃうんですよお昼。
そうなんですか。
オープンの時間にすぐ行った方がいい店ですね、
うん、行ってみたいですね、はい、気になる。
家族でも、ね、行ったことあるんですけど結構いいですよ。
なんかね、あの、はい、グルクンラジオとか言ってるんですけど、うん、私グルクン食べるのって半年に1回とかですかね。
ほぼほぼ食べない
なんかね、あのグルクンラジオスタートしたから、うんうん、ちゃんと定期的にグルクンを食べようって最初の頃は思ってたんですよ、はい、あの釣りに行ったぐらい
はい、はい、
でもなんかグルクンって割とどこにでもなんかメニューにあるので、居酒屋の今度でいいかなみたいな感じで結局頼まなかったりとかして、
あ、うん、そうなんだ。
最近食べてないですね。今度見つけたらもう次は食べます、
うんうん、そうだね、
決めた今決めた
食べよう次
ははい、 沖縄楽園さんから、三原エリアの弁当通り、もうムンジュルしかないけど、うん、最後の砦ってことで、あの辺ってもう弁当通りなんですね。
なるほど。弁当屋さんって割とそういったね、うん、並んでたりしますよね、考えてみたらね。して、うん、あのお昼前になったらすごいトラックとかさ、工事のおじさんたちとかがすごいもう道が狭いぜっていうぐらい、うんうん、両サイドに止めたりして、うんうん、わーいって思いながら、
うん、そう、沖縄来て最初にびっくりしたのが、このなんかお店のそばの路中のすごさ、びっくりしました。ま
あ、お弁当だからね、すぐに買って出てくれるからいいですけど、うん、やっぱりすごい台数だったりして、
うん、
結構ありますよね、お弁当両サイドにお弁当屋さんとか、
お弁当屋さんのところはもう本当に車がお昼時すごいですもんね。
そうなんだ。じゃあもうムンジュル弁当はもう最後の取り出として地域では愛されているんですね。
ね、うん、いいですね。
ちょっと興味が出てきたね。
そう、行ってみたい、うん、
行ってみたいですね。
なんか今度グル散歩とかで
延長線じゃなくてね、うん、ちょっと遠回り、
ちょっと番外編で、
番外編、うん、番外編好きなのね。
グル散歩番外編多いな。
でもいいかもしれないですね。
いいかもしれない。ちょっとお弁当買って近くの公園で食べるみたいな。
いいですね。もう暑くなければね、それできるよね。
今の時期だったらできる、
いけるかもしれない、
うん、ので、はい、はい、いいかもしれない。
はい、
はい、長谷川さんから、沖縄料理食べたい、うん、近所の沖縄料理店行ってみようかなということで、
ぜひぜひ。まあ、でも本当はね、沖縄で食べてほしいですけどね。
私なんか絶対旅行中泊まる宿のそばに沖縄料理店あるんですよね。
そうなんだ、
うん、ちょっと沖縄からせっかく離れたのに絶対沖縄料理があるみたいな。
面白い、ね、
いつもなんか不思議なんですけど。
じゃあね、みんなあの、はい、お弁当の話題とかね、ゴーヤーチャンプルーなんか話題が出ますけど、うん、やっぱり定番ゴーヤーチャンプルーなのかなって気もしながら、
うん、
はい、
じゃあこの人参しりしりかも、
じゃあこのコーナーはここまでで。
というわけでグルラジクッキングのコーナーです、
はいはい、
今月のお野菜はうりずん豆ということで、うん、
はい
はい、今回、はい、農連ファームさんからいただいてきました、うりずん豆です、は
い、
見えますかね、
はい、
ありがとうございます。で、ね、これ10本ぐらい豆入ってるんですけど、うん、はい、このボリュームで実は80円
安っ。何この台所に優しい感じ。
そう、優しいの、
主婦の味方、
すごいですよね。で、うりずん豆見たことない人こんな感じですね、
はい、ちょっとツイキャスの皆さんね、はい、ご覧いただいて、
なんてラジオで説明したらいいですかね、この豆、
うん、
結構ね、豆って思って見ない方がいいかもしれないです、
うん、葉っぱ的な感じがする、うん、そうそうそう、
南国の葉っぱみたいな、うんうんうん、でもちょっとなんか空間があるっていう、で、うん、別名四角豆とも呼ばれていて、
その方がしっくりくるね、
はい、なので割ったらあの四角の断面が見えます、
はい、
でもちょっとね、あの割った時は可愛いんですよ。後で料理の中で説明していきますが、
はい、
はい、でですね、ちょっと話はそれるんですけど、うん、今日の農連ファームさん行ったら、うん、葉物野菜がめちゃくちゃ出てたみたいで、レタスが6個から7個ぐらい入っていて一袋に、うん、3キロあるんですけど、それが200円。
安っ。
レタス200円って、一玉200円の時だってあるじゃないですか、
うん、あるね。
3キロ200円っていう、
どうしたどうした、
ちなみに1個は70円っていう、もうまとめ買いしてくれっていう値段設定ですよね。だから
1個70円でも十分安いよね。
そうそうそうそうそう、なんでびっくりして、
ちょっとノーレンファームさん行かなきゃいけない、これ本当に。
そう、まだねレタス在庫があるらしいので、うん、今なんかあの奥の倉庫の冷蔵庫の半分を占めてるらしいので。
どうしたどうした、
レタス大変なことになってるみたいです。
皆さんちょっと週末お買い物、うん、ぜひノレンファームさんでねレタス買ってほしい、
うん、でも他の葉物野菜も安いので、あの鍋とかね、この時期ちょっとほら風も吹いてきて夜は肌寒くはなってきたので、沖縄も、ね、鍋とかねぜひぜひいいんじゃないかなと思います。はい、はい、でうりずん豆の方戻りますと、はい、英語ではウィングビーンズって呼ばれてます。はい、 羽みたいな、うんうん、感じにも見えるから、
そうですね、
葉っぱというかこのビラビラの部分が、うんうん、
ちょっと トゲトゲじゃなくてギザギザっていうのかな、うん、感じになって
るからね。そうそうそう、なんでちょっとねインスタ映えするみたいな感じで最近人気が出てきているらしいです。
インスタすごい、
はい、でもあの沖縄のなんか豆って感じなんですけど、うん、あのインドネシアマレーシアなどの熱帯アジアであの栽培されていて、はい、あのこっちにやってきた豆っていう感じですね、うん、なので沖縄でもあの育ってやすいということで入ってきた豆になってます、うん、はい。でまあブリズンっていうと春分から梅雨入りまでの間の時期なんですけど、
初夏っていうか
全然その時期じゃないんですけど今、はい、
今が旬ってことですよね、うん、このコーナーでおすすめしてるってことは。
そうなんです、あのどうやらこの間結構でっかい台風あったじゃないですか、あの後に植えられて収穫された豆が、はい、これみたいなんですよ。
え、じゃあ、はい、時期外れのリズン豆っていうことなの？
うん、なので本当はその時期が名前の由来にはなってるんですけど、うん、でもこの時期も収穫されるらしいです。うん。ということでね、はい、このウリズン豆なんですけど、はい、暖かい地域で取れるので、はい、冷蔵庫で保存をしてはいけません。逆に、そう、傷みやすくなっちゃうので、うん、暑いとこで育ってるので、急に寒いとこ行ったら、やべえ、寒いってなっちゃうので、
ね、
はい、
ね、
うん。なので、通気性のあるものに、くるんでから、冷暗所で保存をしてください。そしたら1週間ぐらい持ちます。はい。
なるほど。
ですね。で、もう調理方法はもう今回すごくシンプルなんですが、はい、まあ先にね、うん、これを見せないとちょっと楠木さんと距離が、ね、そうなんですよ、あるので、はい。あ、でもなライトで結構あれかもしれない。今回はウリズン豆をツナマヨで和えたっていうシンプルなものになってます。はい、こんな感じですね。で楠木さんにちょっとパスするので。ラジオ中ちょっと楠木さんしばらく無音になりますということでこの間にレシピの説明をしたいと思います。今回はね、あえ物をサラダにしたのでウリズン豆洗った後に 2,3 分塩で茹でてください。もし炒め物だったりスープに入れる場合の下茹では 1,2 分で大丈夫です。これちなみに茹ですぎると茶色くなって気持ち悪い感じになるので注意してくださいちょうどいい具合で茹でると鮮やかな緑色になります。この生の状態よりもう少し鮮やかになります、うん、はい。で必ずねこのままの状態で茹でてください。カットしないで、
あ、うん、先に茹でてから、
そう、ね、先に茹でてからカットするっていう、うん、じゃないと、はい、中が空洞になっているので、はいはい、割っちゃうと中に水が入っちゃって和え物にするときとかね水分すごい含んだ状態で和えちゃうので
べちゃべちゃになっちゃうんだね。
そうそうそうそう、うん、なのでもうこのままガバッと入れちゃってください。はい。でまあ 1,2 分茹でた後にまあカットする前に豆なので、うん、パキッと筋を、はい、取ってあげて、茶色いところがあるのでそこからパチッと筋がちょっと見えてる面があるので、はい、この4面の中で、うんうん、パキッと割って筋を取った後にカットしてあげてください、はい、
なるほど、
はい。であとはもうツナとマヨネーズと和えるだけでございます、はい、
シンプル、
もうシンプルに。でもう楠木さんが、はいはい、試食タイムで、はい、
うん、コリコリしてる、
はい、
うん、初めて食べましたけど、まあうん、すごく食感がいい、
うん、
ということと、なんか豆っていうイメージでは、
うん、なんかね豆って感じじゃないんですよ、うん、だから豆が苦手な人でも割と食べれるんじゃないかなっていう、うん、
野菜って感じはするけど、そうそうそうそう、豆って感じじゃなくて、うん、ピーマンとかそういった緑の野菜っていう感じ、う
ん、でもなんかそこまで味も癖がないんですよね。
そうですね、苦味とかが強いわけでもないし、うん、
で今回マヨネーズで和えてるのでお子さんとかでもね食べやすいんじゃないかなと思います。で今回はスタジオで料理用で出してるので薄味なんですけど、おつまみにするならちょっと塩コショウ入れたら少し辛みも出るので、
なるほど、
うん、お酒に合うんじゃないかなと思います、はい、
でもこれ結構いいですね、うん、こうちょっとね、なんだろう、このパン的なものにのして食べたい、
うん、いいかもしれないですね、
ディップじゃないけど、
うん、
そういった、
うん、
オードブルにも
ですね、
いいんじゃないでしょうか。もう今ワインも ね美味しい時期なので、
豆このまま茹でた状態であの、うん、ツナマヨに入れてディップして食べるっていうのもちょっとおしゃれな、
スティックね、
うん、スティックで食べるっていうのもおしゃれかもしれないです、
うん、そうです、はい、チーズとかコレバーペーストとか、うん、そういったものと一緒にやってこう、うん、ディップするのもいいかもしれないですね。
結構ね、手のひらサイズぐらいです。大きいよね、うん、はい、大きいです。はい。
ちょっと正直こう買うのにはね、うん、躊躇する形っていうか見た目なんだよね。
だから全然買ったことなかったんですけど、こんなに調理簡単ならね、
うん、あちょっと私買ってみようと思いました。いい、うん、簡単だね。
お裾分けしましょうか。はい。後ほど。ということで今回のグルラジクッキングはウリズン豆をご紹介しました。というわけで今週もちょっと早めにエンディングのお時間です、うん、はい、ちょっとツイキャスのコメントを読んでいきたいと思います、はい、長谷川さんから、豆なんだ3キロ安っていうことで
出ちゃ
ってます、レタス3キロ200円、
やば
いです、うんうん、でも日曜日は那覇マラソンの関係でね、あの辺ちょっと行きにくいと思うので、
う
ん、買うなら
そうか、
うん、交通規制とかあの辺ありますよね、うん、ちょっと若干、
ね、チェックしないといけないですね、
うん、ちょっとチェックしてから行った方がいいので、はい、うん、めんどくさい方は土曜日に買ってた方がいいかなと思います。
いいと思います。
はい、私めんどくさいタイプなので土曜日買おうかな、うん、ということでグルクンラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。ということでね、はい、今週もちょっと番宣を12月からスタートの、
はい、
やりたいと思います、はい、ターシーのジョグラジということで、はい、来月の、火曜日夕方4時からスタートします。ターシーのジョグラジなんですけれども、はい、この日曜日の那覇マラソンにターシーさんが出るんですよ。
あ、そうなんですね、うん、はいはい、
なのでターシーさん、私は出ないですよ、
うん、知ってる、うん、
一応ねなのでターシーさんに那覇マラソンどうでしたかっていう結果も聞きながら、うん、ぜひね那覇マラソン出たよという方とか、
ね、
周りで那覇マラソン出た人いたよっていう方とか、何年か前に出たよっていう方でも OK なのでね、那覇マラソンのちょっと体験談とかね送っていただけたら嬉しいなと思います。
うん、そうですね、うん、私もちょっと以前の職場の同僚の方で、うん、那覇マラソン第1回大会から毎年出てる人がいます、
ね、すごい、うん、でもマラソンって結構人気になってるから、最近あれじゃないですか、抽選とかはないんですか。
なんですけどやっぱりあれじゃないですか、もうそういった枠なんじゃないですかね、うん、よくわかんない、毎年出てますよ、
毎年出てる人、うん、枠があるんですかね、うん、
この招待的なものかもしれないですね、
うん、すごい、
まあ、今も出て、多分今年も出ると思います。
今だってもう30何回とかですよね確か、
多分
あんまり詳しくない、
あんまり詳しくない、多分ってもう全く分かんないけど多分って言いました、ごめんなさい、いい加減なこと言いました。
ちなみにね、昨日からターシーのジョグラジのツイッターもスタートしまして、
はい
はい、その関係でちょっと那覇マラソンのポスターを見たんですよ、一瞬だけ。
一瞬ちょっと関心を持たないとダメですよ。
あ、那覇マラソンのポスターだって思って、うん、それで、はい、日程だけ見たんですよ、はい、なので一応そうだったような30何回だったような気がするんですけど、 あんまり自信が
定かではない、
はい、ありませんね、うん、でもなんかこのままの流れだと、うん、私マラソンを始めて、うん、最終的になんかマラソン大会とか出なきゃいけないことになるんじゃないかなって、ちょっとなんか不安になりながらの12月スタートします。
でもマラソンだって 42.195 キロ走んなきゃいけないわけじゃないし、うん、5キロとか10キロのトリーマラソンとかもあるじゃないですか、うん、まずその辺の、ね、から手始めに行くっていうのもね、うんうん、
地元佐賀では桜マラソンっていうのがあって、ええ、それに中学生の時に3キロは出て完走はしました。はい、そばを高橋直子さんが走ってましたね、
う
ん、
すごいすごい、
招待で、うん、それが私 の、 マラソン記録です、最初で最後の。
うちの中学生と小学生が先日ですね、うん、沖縄市のトリウムマラソンで10キロ完走してましたよ、うん、
小中学生なんで小中学生で10キロ走るんですか。10
キロ走ってる、
うん、でももう中学校から美術部だった私はちょっと厳しいかなと思います。運動部じゃないので。
そうですよね、
うん、でね、こうやって保険をかけといて
増えてありますから
ね、うん ね、ちょっと楽しみなんですけれども、はい、あのメッセージの方もね実はもういただいてたりもしてて、すごいもう初回放送目前にしてもうね、うん、あのいただいててすごい一安心しながらの、うん、あの初回放送望めそうな感じになってます。
やっぱりね、
う
ん、あのグルラジリスナーの方やっぱり夜聞く方が多いかもしれないので、ね、うん、あのポッドキャスト配信も、ね、はい、してもらえるんですよね、
う
ん、
そうですそうです、うん、YouTube もあると思います、
ね、はい、まあ、一回まずはね試しに聞いてみてどんなものか
初回お試し、うん、あの自己紹介とあの那覇マラソン、うんうん、からいきます。自己紹介ちょっとねあのグルラジと変えなきゃいけないなとかいろいろ考えてますね。
そうだね、うん、あのビッチさんの緊張を和らげるためにもぜひぜひ、ね、
はい、メッセージお待ちしてます。
よろしくお願いしますよ、
は
い、
さてさて次回のグルクンラジを略してグルラジはトークテーマは文房具、はい、そして我流操作をお届けしたいと思います。メッセージお待ちしてます。もうざっくり文房具。次回12月7日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はビッチと
スノキでした。
さよなら、
さよなら、
また来週。